住宅フェスティバルに出かけよう。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは静岡市の優良工務店27社が手を組み、働く私たちの住まいをサポートする老金駿府会から専門家を招き、子育て中のママさんたちの住まいの悩み相談に乗ってもらおうとするものです。さて、早速お悩みを抱えるママさんたちをご紹介しましょう。子育てサークルカルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉よしえさんです。そして老金駿府会からは池田建設の臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーは老金駿府会の提供でお送りします。第3回のお悩みテーマは家の間取り。今回はカルガモレスキューの高田さんにお悩みを相談していただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。私には小1になる娘がおりますけれども、子供が生まれてからまず赤ちゃんの時の部屋のスペース、そして幼稚園に入ってからの幼児期の部屋のスペース、そして今小学校に上がってから、だんだんと子どもの遊び場や学習場、あと子どもの服の置き場などが、それぞれ成長に応じてスペースを動かしてなんとか今に至っている状態なんですけれども、まだ現在はリビングを主な活動場にしています。そして家族が増えてから、夫婦2人だけで使っていたダイニングテーブルが、やはりもう小さく手狭になったので、買い直したのが一つまず出費がありました。そしてそれがかえって逆に意外と大きくてダイニングに置けなくなってしまい、結局リビングルームの方の一角に置かざるを得なくなり、そういった経緯があったんですけれども、子どもの成長に合わせて模様替えや、ダイニングテーブルの買い替えなどが、大変だったという、悩みを持ちました。
ちなみに私の場合はマンションから今一戸建てのうちに移ったんですけれども、その時に買ったやっぱダイニングテーブルが予想を超えるぐらい大きくて、ここで生活してるんじゃないかっていうぐらいのもので、結局実家に送ってしまった経験もあるんですが、やっぱりこれは間取りのせいなのかななんて思ったりするんですが、早速老金駿府会の臼井さんに伺ってみましょう。
はい、まず先ほど、図面の方をちょっと、拝見させていただいたんですけれども、そうですね、まずリビングテーブルを、買う時などは、やはりこうあまり大きなものは買わないのが一番いいんですよね。しっかりと部屋の大きさを確認して、何センチまでだったら入るよと、でそこで、後ろに横に人が通れるのかっていうのをちゃんと確認してから大きさっていうのを見た方がいいと思います。
そうですね、椅子があってそこの後ろ通れるかとか、 そこまで、計算しなければならないですね。
ですよね。
よくやっぱりリフォーム新築でもありがちな話なんですけれども、テーブル今までは4人掛けだったのものを、6人掛けに、変えた途端、人が通れなくなって、動線が悪くなったなんていう話もあるので、そこら辺は、最低でも6人掛けが、入るようなスペースを確保して、図面を描いてもらった方がいいのかなとは思います。
初めにですね。
で、私たちも、お客様とお話をするときには必ず、その、土地を見させてもらったり図面を見させてもらったりしています。で、その日の当たり具合だとか風の入り具合、そこら辺も考えて、じゃあ何人暮らしですか、今後10年後、何人暮らしになる予定ですかというところまで、一応お聞きしています。
それはいいですね。
すゆさんどうですか、今聞いて。
はい、ダイニングテーブルは置いてなくて、こたつ
座卓、はいはい、になっているんですね。で座卓を大きいのだとまだ足らなくて、はい、もう一個足してるっていう2つこうつなげて使っている状態なんですね、はい、でやはり椅子も あるのはあるんですけどやっぱり狭くて、はい、結局置かなくなったっていうところがあります。
そうですね、まあ、特に、まあ、昔ながらのうちって言ったら変ですけれども、築30年以降前のうちっていうのはやっぱり続き間があったり、和室だったりっていうのがいろいろあるんですけれども、皆さんそのように、机を買い足したり、こたつとテーブルを並べてみんなでご飯食べたりっていうのがやっぱり多いですね。まあ、そのためにも、まあ、リフォームをもし考えるのであればその和室を、続き間の和室もしかしたら、普段は、ゴロゴロしてるだけの和室なのかお客様専用の和室なのか分かりませんけれどもそちらを、板の間にしてしまってフローリングを張って大きなテーブルにしてしまうっていうのも、一つの案だとは思います。
そういったリフォームも、ね、考えたりするわけですね、子供成長の段階に応じて。
そうですね。で、まあ、リフォームするときも新築するときも、はい、一番注意したいのがやっぱり配線関係、テレビの場所だとか、先ほどね、まあ、模様替えの話もありましたけれども、模様替えは、基本的に最近のうちってないんですよね。皆さんテレビをもうテレビ、壁に、つけてしまったりしてしまいますので、模様替えってあまりしないんですよ。だからもう10年後の生活を考えてまでテレビはここにしよう、で、窓の配置はここにしよう、で窓をつけて収納をつけて、キッチンが来てっていうと壁がなくなっちゃうんで物が置けないよ、物が置けないんだったら今度は収納の場所を考えようとか、そこまでちゃんと考えてあげた方がいいと思います。でただ、新築の時はいいんですけどもリフォームの時は、むやみにね自分がこうしたいから、建築会社さんこうしてください、この壁取ってください、この柱取ってくださいっていうのは言わない方がいいのかなとは思います。っていうのが、まあ、ここ最近騒がれている地震耐震ですね、住宅の耐震について、基本的に壁を取るとか柱を取るっていうのはマイナスの方向に働いてしまいますので、まあ、できるだけプラスになるような、壁を足したりするような方法を取っていってもらった方がいいと思います。
まあ、築年数が古いお家とかだとやはり、ね、耐震のあたりも気になりますもんね。
そうですね、耐震も気になるけれども間取りも変えたいっていう皆さんねこのジレンマがあるとは思うんですけれども、まあ、耐震に関しては県や、市からの補助金も出たりしますのでそういったところもうまく利用して、で間取りの方はプロに、任せていただいて、まあ一緒に作っていければなと思います。
またこれから、ね、新築で建てようかなっていう方に対してはどうでしょうか。
そうですね、新築に関しては、まあ、一番最初に僕のが言ったように、僕ら建築士が、現場の方を見させていただいて、お隣の窓の位置だとか離れ寸法だとか、はい、道路の幅だとかそういったところも全て測って、1年を通じてこれぐらい、お客様のうちに光が入ってくるよ、だからこれだけ快適な生活が送れるよっていうようなご提案ができます。
いや光や風そういった日当たりっていうのはもう私たちにはなかなかわからない世界です。
そうですね、
そういったのはやっぱりプロが相談してくれるということですよ ね、
そ,
すね、
はい、
まあ、それは嬉しいですよね。それではですね、そういったものを相談するにはどうしたらいいですかね。
はい、今回、新築やリフォームをお考えの方が間取りのお悩みを解決できるイベントを、ローキン駿府会住宅フェスティバルという形で、来月開催いたしますのでそちらの方にお越しになっていただければ、いろんな会社でご相談ができると思います。
それは本当嬉しいですよね。このローキン駿府会の住宅フェスティバルは6月24日土曜日、25日の日曜日の2日間グランシップで開催されるのでリスナーの皆さんもぜひ相談してみてくださいね。
カルガモレスキューの高田珠樹さん、 NPO 法人よしよしの末吉よしえさん、ローキン駿府会からは池田建設臼井正樹さん、共栄住建の佐々木慎吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは放送終了後に FM ハイのホームページ内、番組バックナンバーで聞くことができるようになります。住宅フェスティバルに出かけよう。このコーナーはローキン駿府会の提供でお送りしました。